かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
お誕生日おめでとう。
ありがとうございます。それとお誕生日だけじゃないの。
あ、還暦おめでとうございます。
ありがとうございます。
誰と話してるのかっていうと、これもうついに身内を出したかと、
はい、
まあ、妻にも日曜日を振り返るスペシャルゲストとして登場はしてもらってたけども、
はい、
おばにも出てもらおうと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でなんで僕のおばに声かけたかっていうと、お茶の先生、どうしようか、最初にじゃあ自己紹介っていうか、軽くしてもらって、今どんなことをしてるのかちょっと教えてもらっていい。
はい、皆様こんにちは、ご機嫌よろしゅうございます。慶心庵加奈子と申します。本名ではありません。私の場合はお抹茶の方の流派で、千利休さんの血筋を引く表千家流の先生の資格をいただいて、教えていました。まあ、今年から還暦になったので卒業させてもらって、今までいろいろと大事にしていただいている武家流とか他の流派の、方々との関係 もあって、それらを大事にしながら、流派を超えた何かを追求していきたいなと思っています。
声かけた理由として、まあ、お茶の先生っていうあの認識をずっとしとって、で、まあ、お昼ご飯を一緒に食べたりだとか、なんだろう、定期的にじゃないけど、レッスンって言い方あれで、お稽古っていう、
お稽古
だよね、の時にちょっと寄らせてもらったりして、まあ、お茶を立てさせてもらったりもしたけども、これって実は特別というか、普通の人では体験できないようなことをさせてもらったんだなっていうのを、まあ、改めて知る機会もあって、ことを知りたい人っていうのは多いっていう話もやっぱ聞くのよ。
そうなんだ。
なので、まあちょっとかなちゃんにお願いをして、そういうところを一緒に話していけば、みんなもより興味を持ってくれるだろうし、多分残していかなきゃいけないことだとか、もっと知っておくとこれからの日本のためにもなるんじゃないかっていうところを伝えたいんで、ちょっとお話を聞かせてもらおうかなと。
よろしくお願いいたします。
どうしよう、テーマを不益流行、これどういう意味なんだろうか。
変わらないもの、お茶を一服差し上げることで相手さんに、元気になってほしいとか、自分の集中のためとか、そういう施茶というあのお茶を差し上げる、そういうことが変わらないことで、あとはもう時代時代に沿って、最初は今のお抹茶いう感じじゃなくて、お坊さんの頃、最初に入った頃は、煮出し茶みたいな、煎じ薬みたいな、美味しくなかったものみたい、煎じ薬やから、それでも、文化として、日本の昔からの、所作とか、言葉とかそういうのをふんだんに入れて、祈りとかそういうものをふんだんに入れた形で、その時代時代で変えていったものが流行という、不益流行っていうのが根幹にあるかもしれない。
ほう、まあ、日本人の基礎的な部分なのかな、まあ、守んなきゃいけないものと、まあ、時代に合わせて変えていこうっていうところで、でもまあ昔のことも知ってないと、
そうい
けないっていうところで、
それがお稽古っていうのよ。レッスンじゃなくてお稽古、お稽古という字難しい字じゃけれど、いにしえを鑑みるとか、いにしえに学ぶとか、そういう意味があるわけだから、ちょっと昔にの 例えば500年ぐらい前の自分だと思ってみてとか、そういうふうにして伝えていく面が多い。
それって面白い、めちゃくちゃ面白いね。なんか令和3年やけど、うん、だったら今もし500年前だったとしてを想像しながらお稽古に挑んで、
う
ん
う
ん、
そうそう、
こう想像して、スマートフォンなんてもちろんないし、うん、テレビなんてもちろんない、うん、車が通る音も聞こえない、うん、そういう感覚の中で、うん、いろんなことを学んで、
そうそうそうそう、
プラス時代に合わせていくと、
うん、そうそう、そうでありながらもスマートフォンから虫の鳴く音をちょっと出してみてというようなことが今はあるんかもから、昔の大事な姿勢正しく折るとか、畳への座り方とか、かっこいい座り方とか、そういう、ものを伝えながら、そういう新しい機会も入れながらっていうのがあるかもわからんな。
なるほどな、うん、まあ、そういう時代に合わせていっているってところを、うん、まあ、今はお茶の先生は、資格は一旦お返しをされ、
返すというか、まあ、やめてますということで、う
ん、なるほど、
うん、返すものではないかもしれない、もしかしたら。
ただ一度取ってるということは、うん、まあ、そこまでは一旦
そう
全て、まあ、習得というか
たことにはなっているということではあるよね。でも私の場合は自分より年下の人には、かなこ先生なんか言って、うん、読んでもらえるんだけれども、基本的に年上の人に対しては先生とは言わんとってくれと、こいつはすぐ突き上がりますのでというふうには言うてます。
なるほど、
うん、ただまあその人が見てか感じてかで先生と感じれば先生と呼んでもらうこともあるし、
うん、
かなこさん言うたりかなこちゃん言うたり、それ全部受け入れてます。
なるほどな、はい、じゃあテーマはまあ本当さっき言った不易流行というか、うん、まあ、昔ながらのことと、まあ、今の感覚っていうのをじゃあ一緒に学んでいけるような時間にできたらなと思うんやけど、
そうそう
そう、じゃあ今の活動、
うん、
まあ、そのお茶の先生だった、うん、表千家の先生だった、うん、これからはまあいろんな流派も取り入れていきたいっていうところで、うん、まあ、どんな方に今何か伝えてる活動とかはしようの、うん、
今はコロナちゃんのこともあってすごくこれが不謹慎かもしれないけどものすごく教わることが多い、明日の命がわからない 5分後の命がわからないっていうことは文章的には分かっとったんじゃけれど目に染みてわからんかったから、なんでもうこれから戦いに行くっていう時にみんなでお茶を飲んで戦いに行ったのかとか、そういうところが理解できんかったんじゃけれど、もしかしたら見えないコロナちゃんにかかってしまって、もうこれで二度と翔くんとも今日で会わんかもわからんと思う最後の一番を二人ともがいただくっていうような不謹慎じゃけれども今であれば経験ができるという面があって、うん、コロナちゃん対応で基本的には1対1の、うん、このお家の中ではお稽古にしてる、うん、というのは人それぞれコロナちゃんに対する警戒の仕方が違うのよ。
確かにね、
うん、すっごい怖いと思う人と、いや全然大丈夫よと思う人と、うん、その人たちを一緒になると非常に難しい、うん、でご通達もあって、先生方例えば組織各流派流派おそらく通達があって大変なことになったらいかんから、うん、こういうことに気をつけてくださいというようなご通達があったり、うん、それよりも先生方自体がもし万が一うちでコロナちゃんを発生させてしまうと、世界中のお茶に関わっている何百人っていう人たちにご迷惑をかけてしまう、お抹茶というのはうつるもんだよっていうようなことをもし風潮するような人にかかってしまったら、うん、みんなに申し訳ないという思いが先生方々みんなあるのよ。 それであのお稽古を中止していらっしゃる方もいるし、ものすごいお金をかけて、私の知り合いの人も手洗い場からトイレから何もかもやり直し、それから、空気清浄機みたいなのを入れてみたり、もう涙ぐましい努力をなさって、そしてお稽古を気をつけられるだけ気をつけてなさってる方とか、私の場合はありがたいことに窓がいっぱいあるので、
うん、
全部開けて、夏は暑いよ、うん、冬は寒いよ、うんうん、開けて、そしてあの消毒薬とか熱湯とかそういうもの一応準備しとって、好きにやってくださいと。
なるほどね、うん、
その人の警戒心もあるし、うん、その人の職場から言われとることもあるじゃろ、うん、
ある。
気をつけてくださいよっていうような具体的な、うん、それはもう本人に任すしかない。でマスクも、マスクしとってええやらどうやらもわからん。年寄りさんはマスクしとって息が苦しくなる、私ももう喋れんし息が苦しくなるので、うん、お元気でさえあればどうぞ外してくださいと。嫌な予感がしたらいつでもしてくださいと、
うん、
で嫌な予感がすればいつでも帰ってください、手を洗ってください。で自己責任においてそこら辺は頼みますよと、
うん、
私もそうしますっていうようなことで、基本的に1対1のお稽古をしています。
ほう、
ここではね、
まあ、なるほど。そういう自己責任の上で、うん、まあこういうスタンスだから、
うん、
まあそれでもお稽古来たい方は来てくださいっていう、こう受け口というか、そういうまあ扉は開いておいて、
う
ん、まあ全くこちらからやめたこやっていうわけではないということね、うん、なるほど。それぐらいして伝えていかないといけないことなのかもしれないね、
うん、いや昔から、
うん、
疫病は流行っとったのよ、
うん、
流行ってはなくなり、みんなそれが神社の手水、
うん、
手を清めて口もすすぐという形に残っていたり、畳であれば横に向かって座るけんな、前に向いて飛沫は飛ぶので影響がないとか、もともと離れて座るからそういうことが起こってきて、でももしかしたら、うん、明日死ぬかもしれんっていうコロナちゃんでものすごい熱が出とるけれども、私はお稽古に1回だけ行ってから死にたいんじゃっていう人が来たいと老いるかもしれん、
うん、
それを私は多分受け入れるじゃん、
うん、
その時にはものすごい覚悟と用心とで、
うん、
あの受け入れるというようなスタンスもいるけれど、
うん、
あのそれはもう自己責任、うん、ずっと昔から自己責任ということはあったんじゃと思う、何をするにしても。だからお稽古のことでも先生がこいこい言うたけん、お稽古に行きましたと言うたんではいけん。
そうだね、うん、
いらっしゃるんであれば自己責任ですよと、うん、
その通りだと思うわ、うん、
だけれども、うん、考えうるだけ の, あの準備はしとくよということで、
うんうんうん、ね、じゃあ今でも、うん、まあ、お稽古は続けていて、
うん、
まあ、今こう収録というか話しているところ、
うん、
まあ、かなちゃんの家だけども、
うん、
この場所以外でなんか活動はしてないの、
うんうん、喫茶店で、
うん、
うちでお茶の教室みたいなのしてもらえまいかって言われたので、
うんうん、
し始めてます。
おー、なるほどね、
うん、これは1対1とはいきませんが、
うん、 そう
だよね、うん、それでもその小町のスローカフェさんっていうとこなんだけれども、うん、そこの、お兄さんと相談しながら、こういうことには気をつけましょうという、
うん、
同じお茶を一度誰かが飲まれたお茶碗は必ず水屋で洗ってくださいねというような最低の、営業としてのことを相談してしてます、
うん、でも今まで安心したのはよくね、
うん、
こう話をする人の中で、
うん、
昔やってましたっていう人に話を聞くよりかは、
うん、
今もちゃんとやってますっていう人に話を聞ける方が僕はいいと思っとって、
うんうん、
昔の話は昔の話でそれはためになると思うし、
うん、
あ、そうやったんやろな、うん、ただやっぱり現役としてやってる人の話っていうのは、
うん、
より こう磨かれているというか、うん、まあ、自在にも合わせているというところがあるんで、うん、まあ、改めて今の話を振り返ってみると、うん、全く動きも止めてないし、
うん、
止めるどころか、うん、まあ、前にどうやったら進められるのかっていう話を今聞けたんで、
うん
うん、まあ、ちょっとこれからそういう面でも話を聞けたらいいかなと、
うんうん、そうそう、それから今までしていたこと、コツコツしていたことで何度も何度も、うん、駅弁も流行った中でどういうことに気をつけていたのかということをお茶の私が習ってきたその所作とか失礼とか、まあ、言葉とか、掃除の仕方とかそういうものの中にもしかしたらヒントがあるかもしれないのよ、
うん、
そのコロナちゃんならコロナちゃんにこれからの人たちが、対応して生活していく、とてもスローカフェさんそういう喫茶店で始めるにあたってそれからお稽古に来られ お稽古を始めようとされる方にあたって最初に言うことはもう決まっているの。スローカフェさんでもこれをお伝えしました。でとてもいい気持ちになってもらった覚えがあるんだけれど、お茶のお稽古をし始めるにあたってこれは私の相方の京都の玉木さんがお茶を始める時もう40年もそれ以上も前にお茶の先生に言われた言葉、お茶をしても決して人が偉くなるわけじゃないよと、ただお家でお出しするお父さんやお母さんやお客様にお出しするコーヒーや紅茶やお茶がちょっとだけ美味しくなるだけですよと、これは名言じゃなと思ったのでみんなにも伝えています。これが一つと、あとうちのお稽古場、私が30から教え出したとすれば、まあ、約30年続けていて来てくださる皆さんが、やがて納得されること、今のことやっちゃんがうちではやっちゃんが入れてくれるお茶が一番おいしいなって言ってもらい出すということと、それからあなた様はお辞儀が美しいですねと絶対これも言うてもらうということらしい。それから床の間とかそういうところにかかっているお軸、がある日突然読めるようになる。例えばみんなで宴会とかで居酒屋とかそういうところ畳のところに行ったら軸がかかっていましたと、でそれがある日突然読めましたと、かなこ先生大変だ、この間ご飯食べに行ったところのお軸が読めましたというようなことが起こってくる。これはどれもこれもスマホで文言を調べて答えがすぐ出てくるようにすぐ身につくもんじゃない、やがてやがて、身についてくるもの、そういうものがありますよっていうこのことをまずお伝えします、
うん、分かった。まあちょっと今日はね1回目なので、うん、まあどんな人に、まあ、僕にはどんなおばがいて、うん、まあ普段、まあ、実はこういうおばから話をしてもらってたっていう話をちょっとひけらかして、
うん、
でこれからはちょっとお話をしていく中で、
うんうん、
まあ、僕たちの中で、まあ、僕だけが学ぶんじゃなくて、まあ、この内容をまあ配信していけたらなと思って、ちょっとお付き合いをよろしくお願いします。ちょっとまあ最後にどういう話だけ、今後するかちょっとなんか、していこうか、どんな話をしていく
の、声として音として、例えばお水を落とす音とか、
うん、
お茶碗にお湯を落とす音、お水を落とす音とお湯を落とす音は音が違うのよ。そういう音というのはこの今日のようなラジオで伝えることができるけれど、
うん、
匂い、
うん、
お茶の匂い、
うん、
お花の匂い、香の匂い、香りというのかな、そういうのとか 味わい、うん、今日のお茶は翔くん大失敗じゃったなとか、うんうん、今日はうまいことあなた立てたじゃないとか、うん、そういう味わいとか、いや美味しそうに見えるじゃないっていう、こう目で見ることとか、うん、あとはもう感じる空気、
うん、
この間幸子ちゃんが来て遅れて、うん、そして幸子ちゃんちょっと一服立ててみるって言って手前座に幸子ちゃんが座ろうとした時に、うわかなこさんここすっごいなんかすごい全然空気が違うみたいな、
うーん、
私には考えられんかったけれど、そういう感覚っていうものはこのラジオでは伝えにくいので、
うん、
そういうことが一対一の中でもし興味のあって、
うん、
する人たちは身近な先生とかそういうところに、うん、行くことができるきっかけに、興味を持つきっかけに、
うん
うん、なってほしいなっていう。
そうだよね、うん、まあ教える先生によって、うん、おそらく違うかもしれない、う
ん、僕も
やっぱり、うん、なのただまあ聞いていただいてきっかけにはできると思うので、なるなる、
うん、
まあ身近な先生に行った時にはその先生のことをまず信じて、
うん、
っていうところだよね。
そう、これは人間対人間やから、うん、合う合わんがあるから、あ違うな思ったら、あ今時のことじゃから、ちょっと体験してみて、そしてまた違う方と、まあ、セカンドオピニオンじゃないけれど、うん、そういう方法もあると思う、
うん、
こんな私とも合わん人はもちろんあるわけで、うん、それはもう当たり前のことで。
そうだね、まあ、うん、本当きっかけになるように、うん、まあそれでもしっかりと伝えられるというところと、まあ、聞いてもらうっていうところが一番やと思うけん、
ね、
まあ、今後はね、まあ、どんな話をしていくかっていう触りだけでもちょっと最後、
うん、
をちょっとできたらなと思うんやけど、
うんうん、
さっきの話の中で、うん、まあ、今はお稽古もされているけども、うん、まあ、しているけど、
うん、
カフェでも、うん、よくこれから作法だとか、うん、そういう所作のことを伝えていってるっていう中で、うん、なんかよくある質問とか、
うんうんうん、
なんか一つだけ紹介してもらって、うん、こういうことにも答えていけるよっていうのを一つ紹介してもらったらいいかなと思うんだけども、うん、どんなことを聞かれたりする？
もう大体聞かれることは皆さん一緒で、
うん、
例えばお茶碗はどう持つんですかとか。
気になるね。どう持つのがあれは正解なの、うん、っていう答えてる、
うん、私は安心安全に持ちましょうと。人さんのものじゃから、それが3000円のお茶碗でも300円のお茶碗でも3億円のお茶碗でも、人さんが大事にしているものは大事に扱いましょうという手で持ちましょうと。それは、うん、やがてやがて自分の形とか人様が持って見ていて、いやめちゃくちゃあれかっこええなと思ったらそういう持ち方をすればいいし、私がそのことにおいて言うことは、うん、それはちょっと危ないですよとか、それは汚いとか、持ち方がそういうことは発言します、最初から初っ端から。
なるほどね、確かに、まあ本当に何だろう、いろはの意というか、うん、全くそういうところから分かんない人って多いと思うん
だよ。
なのでまあお茶の世界では当たり前、
うん、
その茶道の世界では当たり前かもしれないことを僕ってどんどん聞いちゃうと思うんで、
うん、
またそういうところも答えてもらったらいいかなと、うん、いい勉強になります、こっちも、うん、今の話をちょっと僕なりに切り替えると、
うん、
まあ、人のお皿やから、うん、人の器だから、
うん、
大事に扱いましょうっていうのは、じゃあ現代に置き換えると、
うん、
まあ飲食店だとかに行った時にも、
うん、
それはお店のお皿を粗末に扱っちゃいけないなだとか、
うん、
居酒屋、安い居酒屋さんに入った時に、
うん、
安い居酒屋だからいいだろうっていうところでカチャカチャやってとかしちゃうっていうのは、うん、そういうのには反してるんだなっていうのはちょっと気づかされたんで、うん、
それと、日本の昔からの考えで、それぞれに命があって心があると思ったら、あまりガチャガチャしたらなんか痛そうでかわいそうというような思いが、昔の人コーンとこうぶつかったら自分の手も痛いけれど、あ、つくえくんごめんねみたいな感覚があったのよ、ついこの間まで、
うん、
そういう感覚とか、それこそお店のいっぱいあるようなお皿でも、先代から伝わっている、先々代から伝わっている、その人にとってはもう大事な大事なものかもしれんと 優也のことも想像をして、大事に物を大事に扱っていく。でも必ずそれもやがてはなくなるもの、無常ね、
うん、
常ならんものというところはあるんだけどな、
うん、こういう意見をどんどん聞いていこうと思いますので、
うん、はい、
また引き続き教えてください、
はい、ありがとうございます。
で今、うん、他にもワシントンの話だったり、うん、北海道だとか沖縄の話、うん、あとはそう、うん、活躍社会かな、うん、まあ、いろんなテーマで話しているんですけども、うん、この不益流行か、
うん、
不益流行についても何かこう気になることであったり、うん、質問だとかがあったら、
うん、
フォームから書き込んでもらって、うん、直接質問もらえれば、
うん、
ちょっと時間差はあるけども、うん、質問もしたいと思うんで、
うん、
どんどん書き込んでいただければなと思います、
うん
うん、まあ、1回目なので、
うん、
詰め込みすぎても
いけません、
はい、いけませんので、
はい、
まあ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。またお願いします。
本日はここまで。また聞いてくださいね。